もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたし
は
ま
い、
す。
こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？はい。
29歳になる一人娘なんですけれども、
はい。
結婚してまだ4ヶ月しかなってないんですけれども、
はい。
突然帰ってきて別れたいっていうことで、ちょっとご相談したいと思いまして、お電話しました。
はい、わかりました。あなたはおいくつですか？
私は59歳で
59歳。ご主人は？
す。60です。
で、お嬢様から離婚をしたい理由をお聞きになりました？
結婚してからですけれども、旦那様が些細なことで怒るようになりまして、その怒ることが会社が終わってから、ご飯食べてから、なんか延々怒るらしくて、なんかちょっと夜も遅いもんですから、ちょっとうつうつと寝てしまったりすると、その寝てることにも怒って、相手の人が寝てから出ないと自分が寝られないような状況に怒られるっていうことで、それが毎晩のように続いているものですから、昼間寝ればいいかなと思ってても、なかなか昼も寝てるとまたそれで怒られると思って、何か自分の思考回路がおかしくなったみたいで、考えがまとまりつかず、悪いのかいいのか、少し娘がパニック状態になりまして、それで戻ってきたみたいでした。それで私たちも最初は分からずじまいで、娘のわがままで、そんな風になってるんだと思って、帰りなさいって感じで勧めてたんですけれども、泣きじゃくるばかりで、なんかそういう話になると、自分のふ、あの左腕を強く掴んだりして、傷つけて、あざがたくさんできてるような状態になってるんですよ。
左腕を傷つけてっていうのはご本人がっていうこと？
そうです。痛みつけてるみたいな感じで、
なるほ
あざ
ど。
が残ってるんです
で、
よ。
あざができてる。
娘に聞くと、どういう怒り方っていうか、どんな風にっていうと、なんかベッドに寝たままでも怒るとかって言うんですよね。なんですから、そんなので一緒にはやっていけないって、今ちょっと落ち着いてきてからそんな風に言うんで、そんな風な離婚なんてできるのかしらと思って。
なるほど。まずですね、お嬢さんのご主人はおいくつ？
同い年です。
29歳。自営ですか？それとも会社かなんかにお勤め？
会社に勤めてます。
大体どれぐらいお付き合いになった、もしくは最初どこで会ってっていうのはご存知？
大学で知り合ってたみたいですけれども、それから卒業してからしばらく5年ぐらいは会ってなかったみたいですけれども、あるきっかけがあって、1年ぐらい前にそのきっかけがあって、その後5ヶ月ぐらいで結婚したんですよ。
なるほど。
その時はもうなんかすごく積極的に娘のことを結婚してほしいってことで、自分も幸せになれると思って結婚したみたいなんですけれど、なんか一緒に暮らし始めてから、一緒になってからすぐみたいになったんですよ。その新しい家具を買うことに相談してるうちに、夜が遅かったから、ちょっとうつうつとしてしまったのが最初のきっかけみたいでした。
なるほど。お嬢さんは今、じゃあ、専業主婦でいらっしゃるの？
他県に嫁に行ったものですから、仕事を辞めて嫁いだ形になってます。
なるほど。で、何かにつけて気に食わないっていう感じ？
みたいです。何か反論をすると、それは間違ってるみたいな、何をしても気に食わない感じで。
で、そのご主人の方はお酒飲むんですかね？例えばお酒を飲むと怒り出すとか、
そうでないみたいなんですよ。
もう初めから。
夜になるとそう怒るっていうんですよ。
夜になると？
なるとそう。
それでお嬢さんは、今結婚4ヶ月目でいらっしゃって、いつ頃実家に戻られたの？
2週間ぐらい前です。
戻られることはご主人に告げてこられたのかしら？逃げてきちゃったのかしら？
逃げてきた感じです。
で、その後、じゃあ、ご実家の方に問い合わせありますか？
一回追いかけてきたみたいな感じで、来てくださったんで、 最初事情も知らなかったから、うん、娘が悪いものだと思って、あなたがわがままを言ってそんな風になってるんだろうと思って、入りなさいと説得はしたんでしたけれども、
はい、
どうしても帰らないっていう、何かちょっと変わった感じの、あの泣きじゃくり方、ちょっと様子がおかしかったもんですから、
はい、
うちにいて少しずつ話を聞くから迎えに来てほしいみたいなことは頼んだんでしたけれども、
はい、
そして少しずつ娘が落ち着いてから徐々に聞き出したら、毎晩のように夜はこう責めるように怒られるってことを聞いて、
うん、
それでもうなんか怯えて怖くて、
うん、
そしてまた気持ち悪くなるみたいな、夜になるともう吐き気がするような、はい、落ち着かずにいるっていう感じで、
はいはい、
そんなので離婚ができるのかしらと思うし、またそれを向こうの方に伝えてもなんか分かってもらえることができるのかと思ってご相談したいんです。
で結局じゃあその迎えに追いかけてっていうか迎えに来たのは出てきてすぐの頃。
そうですね、出てきてすぐの頃です、
はい。でその後は何か連絡ありますか？
その後はだから話し合いがしたいなんていう電話はありました。
それは頻繁に？
いえ、一回きりです。
あちらの方の親御さんとかご兄弟とかっていうのはどうなってるかお分かりになります？
ご両親がいらっしゃいます。
はい。お兄さんお姉さんとか？
いえ、向こうも
一人っ子。
はい。
であなた自身今ご相談をされたいのは、そうすると離婚の理由として成立するんでしょうかっていうことですかね？
そうですね。そしてそれをどういうふうに進めていったらいいのかってことです。
わかりました。今日はですね、はい、弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃってますので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
先生よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。ですね、はい、まあちょっと、うん、もしかしたら少し深刻かもしれませんよね。
あ、そうですか。
この頃時々こういう事案に出会ってしまうんですけど、
はい、
まあもう29歳なんですけどね、お二人ともね、
はいはい、
まあ全然まだ子供なんですよね。
そうなんですよ。
そして今までそのね、やっぱり人と一緒に暮らすっていうことの難しさ、
うん、
そういうことに対しての訓練が全くないんでしょうね。やっぱり結婚した当初っていうのはすごく喧嘩するんですよね。
うんうん、はいはい。
それぞれの生活習慣も違うので、
はい、
もう本当につまらないことでね、
はい、
その歯磨きの蓋が毎日してないとかそういうようなことからもね、毎日毎日そのこまごまと文句が出て、まあ結婚するとどうしても甘えがお互い出ますので、
そうですよね、
遠慮がなくなって、はい、いろいろ自分の習慣を盾にとって、まあ、喧嘩になっちゃうっていうことがあると思うんですけど、
はい、確かにそうみたいです。
でそういう時に、まあ、そこで普通1年間ぐらいの間ね、お互いにその価値観のすり合わせをしていって、
うん、
まあ、落ち着くところに落ち着いてというふうになっていくっていうのが普通の、はい、まあ、大方はそういう流れなんじゃないかと思うんですけど、
そう思います。はい。
それがですね、この頃その最初のそういうそのすり合わせの段階がね、うまくいかない、うん、カップルって結構たくさん見えるようになってきたんですね。
あ、そうなんですか。はい。
特にまあ、お宅のお嬢さんとその相手の方っていうのは一人っ子同士なので、
はい、
やっぱりその兄弟とね、小さい時から喧嘩をして育っていないというようなことも、はい、もしかしたらやっぱりそのあたりがうまくいかない原因になっているのかもしれませんよね。
それはわかります。娘はなんか友達と喧嘩をすることもできなかったみたいで、
このね、ご主人っていうかお婿さんの方もね、はい、まあ喧嘩が苦手なんですよ。
あ、はい、
この人と小競り合いをしながら調整していくっていう能力がお婿さんの方にもないので、
はい、
自分の価値観をバーッとこう一方的にね、
はい、
上から言ってそれで済んじゃうんですね。ちょっと前にそのモラルハラスメントっていう言葉が流行りましたけど、
はいはい、
あれもまあしっかりした定義がある言葉ではないですけど、おそらく同じような状況を言ってると思うんですね。その、
はい、
口で相手を傷つけることによって、
はい、
自分がその優位に立つということが、
はい、
一種のなんか快感みたいになっていて、
はい、それを確かにそうみたいです、
繰り返しちゃうんですね。
はい、
ですね、まあ、そのもうね、やり直せないと を、まあ、お嬢さんが言うならば、
はい、
それはもう仕方がないですよね。
はい。
まあ、私も本当にいつもね、思うんですけど、あ、そんなことを我慢できないかなと思うような、こともあるんですよ。はい。あるんですけど。
そうなんですよ、聞いてると。集まらないことで、みたいなところで。
ですけど。
思うんですけれども。
非常に昔の人と違うので、その耐える能力が低いのでね。
はい。
そのぐらい我慢しなさいっていうことがもう耐えられないぐらいの苦痛になってる可能性もあるので、
はい、
あまり軽々しくそういうことも言えないというのがね、
わかります、それは、
はい、私どもの年代の悩みなんです。どのぐらいのことだったら我慢できて、どのぐらいのことだったら我慢できないのかが自分の感覚とちょっとずれてきてしまってるんですよ。で、まあ離婚できるんですかっていうことなんですけど、
はい、
一方的にね、はい、例えば裁判離婚をして判決で離婚すると、まあそういうこととしてはちょっと足りないかなという感じはしますね。
ああ、足りないね。
はい。ただ、結婚生活っていうのはね、その法律だけで、決まるものではなくて、
はい、
結局ね、今の状況の中でこれ離婚しないっていうことになると、
うん、
別居しながらね、
うん、
お嬢さんに対して婚姻費用を払わなきゃいけないんですよ。
婚姻費用、相手がですか？
ええ。要するに主婦でね、お家にいた人なんでしょ、お嬢さんは。
はい、そうです。
そうすると扶養しなきゃいけない人なので、
はい、
何がしかの分をね送金しなきゃいけないようなことにもなりかねないんですよね。
はい、どちらがですか？
いやいや、ご主人の方が奥さんを。
はい。
そうするとご主人の方はね、
うん、
帰っても来ない人のためにお金を送らなきゃいけないっていう、まあ、非常にその、まあ、腹立たしい状況になっちゃうわけですよ。はい。そうするとですね、まあ最初はもう絶対離婚しないとかって言っていてもね、
うん、
別居してる妻を養っていかなきゃいけないということだけがね、負担として残って、
はいはい、
実際には妻がいないということになりますので、
はい、
多くの場合はそういう状態が続くことによってね、
はい、
まあ男の人の方が諦めていくと。
ちなみにその婚姻費用というのは大体いくらぐらいとかっていただけるようなことは請求できるのかしら？
もちろんそれはできますけど、うん、一つはね、ご主人がどのぐらいお給料もらってるか、
はい、
そして、まあ、もちろんご主人が自分で暮らしていけないほどの仕送りをする義務はないわけですから。
そうですね、はい、
まあ、その中でほどほどの金額に、はい、まあ、普通はその話し合いで決めるんですけど、
はい、
話し合いがつかないときは、まあ、算定表みたいなものがあることはあるんですね、
はい、
客観的な家庭裁判所で使ってる、
はいはいはい、
算定表みたいなものがね、それに当てはめて、はい、計算した数字ってことですけど、はい、まあ、そんなには多くない結果になるんじゃないかと思いますよ。
はい、
いずれにしろね、相手がもう自分のこと嫌ってるということが分かりながら、嫌いだから帰ってこないというのに、はいはい、自分だけが一方的に、はい、いや絶対帰ってきて、絶対帰ってきてって言ってることに対してね、自分の立場が惨めだなというふうに人は思うものですから、はい、
そうですよね、
はい、そうすると、まあ、諦めてね、もうそんなに言うならもう離婚して前向きにお互い生きていこうというふうになっていく方が数としては多いです。
わかりました。
はい、
お分かりいただけましたか？
はい、わかりました。はい、
お嬢さんの場合、はい、このまま行っちゃうと鬱状態に陥っちゃうと思うんですよ。はい、だから、はい、親御さんももう協力されて、
はい、
それで行かれる以外ないんじゃないでしょうかね。
わかりました。先が見えたみたいでありがとうございます。はい、
それじゃあ失礼します。
はい、ありがとうございます。失礼いたします。